お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。熱気球による太平洋横断の途中に北米大陸まで行くのは不可能だと考えた神田と石川は8000メートルの上空から降りました。太平洋に着水したのです。日本の本部と電話連絡を取りましたら、近くを航行していた日本郵船のコンテナ船が救助に向かっているとのことでした。やがて近くに来たコンテナ船から救助艇が降ろされ、彼らのところに来たのです。二人は救助艇に乗り込みました。しけの海ですから、救助艇は急いで本船に向かいました。パスポートや財布などを含めたすべての装備をゴンドラに残したまま収容されました。石川はすぐ直後にゴンドラはコンテナ船に収容されるものとばかり思っていました。二人は後ろ髪を引かれる思いで今まで一緒に漂っていたゴンドラを見送り、あれがどうなってしまうのか船員に聞きたかったが、皆それどころではなく、一刻も早く母艦であるコンテナ船へ急ぎ足で向かっていったのです。人命優先で、これは当たり前なのだと自分に言い聞かせたのですが、失ったものは大きかったです。しばらくして船酔いし、ボートから顔を出して吐きました。出すものを出してからは落ち着きを取り戻しました。胸のあたりをまさぐると、ビデオカメラが入っているのに気がついたのです。そうだ、何を持って出なかったが、ビデオカメラと救難信号を発する小型 ELT を持っていたのです。石川はすぐ救助艇の内部と外の暗い海を撮影しました。こんな経験は滅多にできるものではありません。スチールカメラのない今、記録できる機材はビデオカメラしかありません。それで少しでもこの状況を映像に残しておきたいと思いました。10分ぐらいでコンテナ船に着きました。それは想像以上に大きく威圧感があります。その大きな船にどうやって小さなボートが乗り込むのでしょうか。上から大きな鎖が2本降りてきました。2本の鎖は船首と船尾に固定され、ボートは上に持ち上げられていったのです。しばらくしてボートは硬いものの上に着地しました。救助作業は終了しました。巨大コンテナ船に収容されたのです。ボートから出ると石川は数人の男にどうもありがとうと英語で言ったのです。一人の人に先導されエレベーターで上へ向かい最上階の操舵室に行ったのです。貫禄のある紳士がつなぎではなく、ワイシャツにズボン、よく磨かれた靴を履いていました。彼がこの船のキャプテンでした。キャプテンに礼を言うと、海上自衛隊の航空機と無線がつながっているから話すかと言い、神田が応答すると、ゴンドラを上から照らしてくれていた航空機のパイロットの方だったのです。神田は少し興奮気味に会話し、ここでもまたお礼を言うと静かに無線を置きました。さて、キャプテンはゆっくり口を開くと、この船はロサンゼルスへ向かっている。着くのは10日後だが、君たちはどうする?といたずらっぽく聞きました。神田と石川は顔を見合わせたが、言うまでもなく答えは一つです。ロサンゼルスまで乗せて行ってください。これから北米へ向かう長い船旅が始まることになりました。着の身着のままの二人はまだ分厚い羽毛服のつなぎを着たままで靴も履いていなかったのです。でも素足ではありません。足元は二重の靴下の上にテント内で履くためのダウンシューズを着用しています。高度8000メートルの上空では寒くていられないので靴を履かずにダウンシューズを履いています。これは冬山などで野営する際にテント内で使用する羽毛が入ったふかふかのものです。海上に浮かぶゴンドラから脱出する際は靴に履き替える暇さえなかったのです。救助してくれたスターライト号は日本郵船の所属とはいえパナマ船籍でクルーはインド人とフィリピン人だけでした。 二人は着の身着のままで助けられたので、現金、財布、パスポート、カード類、PC、カメラ3台、フィルム数十本、衛星電話2台、その他、機械類などすべてゴンドラ内に置いてきて、それらは回収されなかったのです。1月27日の朝早くに離陸し、28日の未明に救助されたのですから、ラッキーでしたね。ヨットマンが太平洋上で何週間も漂流して助かった例がありますが、神田と石川は数時間で助けられているわけですから、本当にラッキーでよかったですね。太平洋上を東へ東へと進みますと、1日ごとに時計の針が1時間進むそうです。乗組員は船長以下、7人のインド人、13人のフィリピン人です。2人はクルーが使う船室が割り当てられました。6畳ほどの部屋に簡素なベッドと机があり、奥にトイレとシャワーがついています。石川は横になって目を閉じると、徐々に落ち着きを取り戻しました。今は安全な場所にいて、死への恐怖は去りました。やがてクルーの一人が、食物や着るものなどをいろいろ持ってきてくれたのです。お礼を言うと、片言の英語による質問攻めに遭いました。どうして気球が落ちたのか、どこへ向かって飛んでいたのか、職業は、年齢は、日本のどこから来たか、と質問は途切れることがありませんでした。同じ顔ぶれのクルーによる長い航海中に現れた二人のような侵入者は格好の話題の種とあって、何か一つ情報を仕入れると瞬く間にクルー全員に広まっていったのです。そのおかげで船内どこであっても彼らは笑顔で話しかけてきたのです。一緒に拾われた神田は年齢も上で、何よりも英語を全く話さなかったので、クルーはことあるごとに石川の部屋をノックするのでした。それは石川にとっても楽しい時間でした。気球のゴンドラ内の生活に比べたら、船内の生活は恐ろしいほど快適です。大きなコンテナ船の中で酔うこともありません。最初は皆無だった食欲も日を追うごとに増してきて、食堂に行くのが楽しみになりました。昔この船に日本人のクルーが乗っていたそうで、その時に覚えた天ぷらやカツ丼、親子丼ぶりなどの日本食を料理人が作ってくれることもありました。石川は時間を見つけると部屋から出て水平線を眺めていました。水平線の先にある北米大陸はいくら凝視しても見えなかったのです。パスポートなど身分を証明する一切のものを持たずにアメリカの港に到着しました。さあ、どうなるでしょうか。今日はここまでにしましょう。来週をお楽しみに。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。